こんにちは、いつも保育の味方にお付き合いいただいてありがとうございます、今日もよろしくお願いします。久しぶりにですね、2日連続のコラムの発信ということで、仕事も一段落ついたのかなという感じ、ついてないんですけど、ちょっと心の余裕も出てきてですね、コラムを2日連続で配信させていただきたいと思います。実はですね、昨日お話しさせてもらった体力低下の話に引き続いてですね、ちょっと面白い動画を発見したのでですね、この動画を見ながらですね、まず、お話を進めていけたらなというふうに思っております。昭和の小学校校庭の遊具ということで、動画のリンクを貼っておきましたので、そのリンクまず先にね、ご覧いただきながら、ご覧いただいて、でその後にですね、音声を聞いていただければということで、コラムのと文字にも書かせてもらったので、先にご覧いただいて今この音声聞いていただいてるんじゃないかなというふうに思いますけれども、いかがでしたでしょうか。先生方どのようにお感じになられたかなと思うんですが、私が子どもの頃ですね、の小学校とかはあんな感じのがありました。はい、まあ、あったものもなかったものもありますけれども、基本的にあんな感じの遊びをしてたなという感じでですね。で、まあ、あれを見てですね、うわ、危ないわとか、こんなことしてたのとか、こんな無理だなみたいな先生、もいると思います。それから、なんていうのかな。まあ、こんな感じだったわっていう先生。まあ、その方は多分私と同世代かなと思いますけれども。で、さらにですね、いや、こんなんなかったわっていう先生、もしかしたら私の世代よりももうちょっと上かなという感じもしなくもないですけど、まあ、場所にもよるんでね、何とも言えないんですが、はい、おそらくですね、子どもたちの遊びが本当に豊かだったのは、私の世代よりもう少し上のですね、今園長先生とかたちの世代がもしかしたらですね、昭和どうですかね、40年代、私小学校が50年代後半が小学校の生活ですので、もうちょっと前かな、昭和40年代の後半とか40年代前半とかに小学校過ごしてた先生方、だから園長先生よりもっと上の世代なのかな、はい、要は大人たちもまだですね、高度経済成長になるかならんかぐらいの頃って本当に必死こいて働いてたし、子供のことあんまり関心なかったですよね。だからいい意味でほったらかしだったんで、昭和30年代から40年代の子供たちっていうのは本当にですね、豊かに、で逆に遊具とかもあんまりなかったので、自分らで工夫してですね、どんどん遊んでたと、ね、危ないからやめなさいとかっていう大人もいなかったんで、すごい自由に遊べてたっていうことで言うと、もう今60代70代下手したらっていうような方たちの遊びがまあ一番豊かだったのかなという感じはしますね。それがだんだん校庭とかですね、公園に集約されていって、その中で遊ぶという感じになっていったと。で、まあ、私の世代、私50手前ですけど、そのぐらいのですね、40代後半から50代、で、まあ、私もろに第二次ベビーブームなんで、その頃の前後の人たちっていうのはですね、まあ、だんだんこう押しやられていってたと。ただ大人たちの視線はまだなかったんでね、少なくとも私はなかったんで、危ないことも含めてですね、まあ、やたらめったらいろいろやったと思います。血流しながら遊んだことも1回2回ではないので、はい、そういうこともあったと思いますけれども、まあ、だから危ないことも含めてですね、自分らで判断していろいろやってたということだと思います。で、その後平成の時代になってですね、だんだん社会もですね、子どもを監視するようになってきましたので、今の若い世代といっても多分30代の先生、私よりちょっと後ろぐらいだから一回り違う、だから36、今私48なんで36歳で一回り違いますよね。そのぐらい以降ぐらいかなは、ちょっと時代もまあだいぶ変わってきて、遊びも違ったのかなという感じはします。この動画のリアクションもですね、うわ危ないわって思った方もおられるかもしれないという感じですね。で、その辺の時代背景、それは個人のもう責任じゃないので、時代背景はもうしゃあないですね。で、その中で生まれ育ってるっていう自覚はですね、あった方がいいんだと思います。だから僕も園庭の話とかで外遊びの話聞いててですね、やっぱり僕より上の世代、60代70代の人らの発想ってやっぱり豊かやし、勉強になることたくさんあるんで、でそれはですね、自分がなんか何もなかったとかっていうことを思う必要も全くなくて、しょうがないっていうか、時代がそうだったんで、それでいうと平成の時代に子供時代を過ごしている人たちはですね、別にその人らがおかしいとかディスりたいわけではなくて、ただ自分たちの時代の遊びってもしかしたらそんなに豊かではなかったかもしれないという前提のもとにですね、自分らの感覚を疑うみたいなことも大事なんじゃないかなと 思うんですね。だから昭和が良かったとか言うつもりがあるわけじゃないんですけど、どうやって遊ぶのがやっぱり子どもの体、子どもの動きにとって大事なんだろう、体力の上昇につながるのかなっていうことを考えた時に、多分平成時代の遊びでは全然ダメです。はい、昭和の戦後からですね、高度経済成長までの間、昭和、30年代40年代前半ぐらいまでかなの遊びというのをですね、学ぶ必要っていうのは結構あるかなっていう気はします。で、今の時代に合わせてですね、危険なことしにくいとかっていうことがあるので、その中で何ができるかっていうことを考えていくっていうのは非常に大事じゃないかなと思います。はい、昭和の遊びってね、結構写真集とかになってるんですよ。あの先生、前にここでもお話したことあると思いますけど、なので、まあ、そういうのも参考にしつつですね、だから僕はその写真集の中からいくつか昔ながらの遊びっていいですよっていう話をですね、園内見でさせてもらった絵も結構あると思いますけど、竹馬だったりね、ホッピングだったりね、ターザンロープだったりね、そういうなんて結構やっぱり必要な体力要素的なものもいっぱい入ってるので、はい、そういうのは生かしながらですね、やっていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。だから今の時代、それは体力落ちるっしょっていうですね、感じは正直ありますよね。はい、だから体力上げようと思ったら、やっぱり昔遊びっていうのは捨てがたいというか、その昭和30年代40年代にしてたような遊びっていうのはぜひ取り入れていけたらいいなと思いますし、本音を言うなら、僕がもし現場を持ってるなら、危ないちょっとスリリングな遊びっていうのをどうやったら導入できるか、入れることができるかっていうのはですね、本当にそこに知恵を絞りたいというか、子どもたちは絶対それは面白いので、はい、まあ、特に体が動かせる人たちにとってはそれは面白い遊びになるので、そういうところをやりながらですね、でそういうのを見ると、体があんまり動かない人もやってみたいなと思うようになるのが、やっぱりこうよくあるパターンなので、まあ、それでもならない人はまた違う仕掛けが大事だと思いますけど、はい、そういう仕掛けをしていきながら、体を動かすって楽しいね、スリリングであるって楽しいねって、それにが上手にできるようになるともっと楽しいねっていうようなことをやっていけたらなというふうに、そうなっていったら理想やなというふうに思ったりします。はい、今日はですね、YouTube で見つけた昭和の小学校の校庭の遊具ということでですね、これを一つのフックにして体力低下問題を考えていくということをさせてもらいました。またですね、配信していきたいと思いますので、お付き合いいただければと思います。今日もありがとうございました。